県政最前線、大災害から命を守る防災のすすめ。南海トラフ沿いの3つの領域、東海、東南海、南海では、これまでおよそ90年から150年周期で津波を伴う地震が発生しており、県内でも大きな被害を受けてきました。県では災害による犠牲者ゼロの実現に向けて、津波から逃げ切る支援対策プログラムに基づく津波対策や住宅の耐震化、災害に関する情報の発信など、さまざまな防災対策を進めています。一方、ここ数年の台風や豪雨災害などの風水害は、かつてないほどの甚大な被害をもたらしています。県民の皆さんも、災害が発生した際の避難行動について日頃から考え、ハザードマップを確認するなど、災害に備えましょう。また、災害が発生、または発生しそうな場合には、その災害から自分の命を守ることを最優先に、新型コロナウイルス感染症の感染リスクの有無にかかわらず、躊躇なく避難しましょう。津波から命を守る。東日本大震災では、浸水想定を大きく上回る津波が押し寄せ、多くの人命が失われました。地震の揺れが収まったら必ず避難してください。想定にとらわれず、率先して避難しましょう。津波から逃げ切る支援対策プログラム。県では津波到達時間や避難開始時間、移動速度を考慮して、津波が到達するまでに安全な場所に逃げ切ることができない津波避難困難地域を抽出しました。まず、発生頻度が高い東海、東南海、南海三連動地震への対策を最優先とし、避難経路の設定、避難施設の整備、堤防、護岸の整備などを行い、令和6年度までに津波避難困難地域の解消を目指します。また、三連動地震の津波対策では解消できない南海トラフ巨大地震での津波避難困難地域については、高台移転などの地域改造も含め、地元の方と対策の協議をしていきます。南海トラフの地震は、これまでおよそ90年から150年周期で津波を伴って繰り返し起きています。また、南海トラフ巨大地震は、南海トラフに沿って東海、東南海、南海領域を震源域とし、30年以内にマグニチュード8から9クラスの地震が 70% から 80% の確率で発生すると推定されています。この2つの地震の規模、津波の高さ、到達時間、津波避難困難地域を比較してお伝えします。想定地震規模。東海、東南海、南海三連動地震、過去最大規模はマグニチュード 8.7。 南海トラフ巨大地震、理論最大規模はマグニチュード 9.1 です。最大津波の高さ、三連動地震は5メートルから10メートル、南海トラフ巨大地震は8メートルから19メートル。最短津波到達時間、三連動地震は第一波最大津波5分、南海トラフ巨大地震は津波の高さ1メートルで3分。津波避難困難地域、三連動地震は4町22地区、南海トラフ巨大地震は12市町61地区と想定されています。まずは避難場所に避難しましょう。まずは津波による災害の危険から逃れるために、緊急避難場所へ避難してください。避難場所安全レベルの設定。レベルは3から1まで3段階に指定しています。レベル3、浸水の危険性がない地域で、より標高が高く、より離れた安全な場所、避難路のある裏山、高台などを指定しています。レベル2、 浸水想定近接地域でレベル3へ避難する余裕がない場合の避難場所として高いビルなどを指定しています。レベル1、浸水の危険性がある地域で時間的にレベル2、3へ避難する余裕がない場合の避難場所として津波避難ビルなどを指定しています。津波浸水想定や避難場所安全レベルは市町村にお問い合わせいただくか、県のウェブサイトをご覧ください。ウェブサイトは、和歌山県津波浸水想定、または和歌山県避難場所で検索できます。チェック、津波避難3原則。1、想定にとらわれない。2、最善を尽くせ。3、率先避難者になれ。津波の正しい知識を持ちましょう。津波は繰り返しやってくる。第一波が最大とは限らない。第一波が小さくても油断しない。引いても戻らない。津波は引き波から始まるとは限らない。30センチメートルの津波でも巻き込まれる恐れがある。弱い地震でも大きな津波を引き起こすことがある。ゆったりとした長い揺れが続く場合は、津波を引き起こす海溝型地震の可能性を考え、避難する。東日本大震災では、3分以上も揺れが続いた地域もある。その後、まだ避難が必要な場合は、避難所に避難しましょう。一定期間の避難生活が必要な場合には、避難所で避難生活を送っていただくことになります。避難所での感染症対策。避難所では新型コロナウイルス感染症の予防や拡大防止対策を徹底しています。感染症対策の一例、避難の受付時や避難生活においても体調・体温チェックを行い、発熱や咳など感染症の疑いのある症状がある方には個室に移動していただくようにしています。避難所内では十分に換気を行い、避難世帯ごとに間隔を2メートル、少なくとも1メートル確保し、パーテーションで間仕切りをするようにしています。非常持ち出し品の中に、マスク、消毒液、体温計など、感染症対策用品を加えておいてください。県や市町村では、感染症対策の資機材について、緊急整備を行っていますので、安心して避難所へ避難してください。なお、避難場所とは、一時的に避難する場所、避難タワーや高台など。避難所とは、一定期間避難生活する場所、小学校の体育館や公民館などです。
地震から命を守る。住宅耐震化。南海トラフで起こる地震は、震源域が紀伊半島の直下で発生する可能性もあり、非常に強い揺れとなることが予想されます。住宅等の倒壊による被害から命を守るためには、住宅の耐震化や家具固定などの室内対策が重要となります。県では補強設計と改修工事をセットにした定額補助などにより住宅の耐震化を支援しています。しかし県内の住宅耐震化率はまだ 79% にとどまっており、目標としている令和6年度までに耐震化率 100% を達成するにはさらなる耐震化が必要です。引き続き住宅の耐震化や家具の固定など地震に備えた対策をお願いします。住宅耐震化の対象は昭和56年5月以前に建築された住宅です。市町村によっては、木造住宅は平成12年5月以前に建築されたものになります。住宅の耐震化支援として、木造住宅は住宅耐震診断士による診断が無料になります。非木造住宅は耐震診断費の3分の2を補助。補助限度額は8万9000円です。次に、設計と改修工事を一体的に支援するため、耐震補強設計費と 耐震改修費をセットにして、県市町村が66万6千円を定額補助します。定額補助とは、補助対象経費、設計費、工事費の額にかかわらず、一定金額を補助対象経費の範囲で交付するものです。また、国が耐震改修費の 40% を50万円を限度に補助します。例えば、補強設計15万円、耐震改修85万円の場合、経費は合計100万円です。国からは85万円の 40%、34万円の補助、県市町村の定額補助66万円とで100万円が交付されることになり、自己負担額はゼロとなります。空き家の耐震化について、普段は人が住んでいない空き家も、地震による倒壊により、隣家に被害を与えたり、避難路を塞いだりする恐れがあります。空き家についても一定の条件を満たせば、耐震改修の補助を受けられます。県では定期的に無料の相談会を開催していますので、お気軽にご相談ください。お問い合わせは、県庁建築住宅課、電話073-441-3214へどうぞ。耐震ベッド、耐震シェルター。住宅の耐震より安価で寝床や居住スペースの安全が確保できる耐震ベッドや耐震シェルターの設置費用を補助しています。対象は耐震診断の結果、耐震性を有しないと判断された木造住宅。申請者多数の場合は、高齢者、障害者を優先します。補助率と補助額、設置費用の3分の2、補助限度額26万6千円。家具固定。L 型金具などによる家具の固定や、家具の置き方を工夫することで、家具の転倒時の被害を軽減しましょう。また、県では、家具固定施工事業者登録制度を設けています。施工事業者をお探しの際にはご活用ください。お問い合わせは、県庁防災企画課、電話073-441-2271へどうぞ。市町村によっては、家具固定にかかる費用の補助制度を設けていますので、詳しくは市町村担当課へお問い合わせください。ブロック塀の安全対策。熊本地震や大阪府北部の地震では、ブロック塀が倒壊するなどの被害が発生しています。基準を満たさないブロック塀や老朽化したブロック塀は、倒壊により人的被害や避難路の寸断が発生する恐れがあり、大変危険です。県では、建築士関係団体の協力により、地域ごとにブロック塀の安全性に関する相談員を配置し、名簿を県庁建築住宅課のウェブサイトに掲載しています。改修方法などに関する相談にご対応いただけますので、ぜひ活用してください。また、市町村によっては、ブロック塀の撤去や補強にかかる費用の補助制度を設けていますので、詳しくは市町村担当課にお問い合わせください。情報を得る。地震・津波観測情報。防災科学技術研究所 NIED が運用する紀伊半島沖合の海底に設置している地震・津波観測監視システム DUNET の観測情報をリアルタイムに入手できる体制を整えています。津波の規模や到達予測をいち早く把握し、避難のための情報を提供します。DUNET1 は紀伊半島東側沖合に、DUNET2 は四国東側沖合に設置されています。お問い合わせは県庁防災企画課、電話073-441-2271へどうぞ。日頃からの備え。非常持ち出し品。避難するときにまず持ち出すべきものとして、避難バッグにひとまとめにし、 すぐに持ち出せるよう置き場所を決めましょう。非常備蓄品。救援活動が受けられるまでの間に必要な1週間分程度の水や食料などを家屋が被災しても取り出せる場所に保管しましょう。学んで備える出張減災教室。出張減災教室では家庭や地域での防災意識を高めるため、地震体験者による地震体験や避難所運営を体験できるゲーム、家具固定や住宅耐震化に関する実演・講座を実施しています。学校の防災・減災教育、自治会や企業の研修などにご利用ください。お問い合わせは、県庁危機管理消防課、電話 073-441-2260 へどうぞ。停電・電気の事故を防ぐ。台風が来る前に、物が飛ばされないように移動・固定させましょう。地震が起こった時に、コンセントからプラグを抜き、避難時はブレーカーを切りましょう。台風や地震の後に、水に浸った電気器具は使わないようにしましょう。また、切れた電線には触らないようにしましょう。若浦地区防災会事業局長、上田達彦さんのお話です。若浦地区防災会では、総合的な防災訓練や避難所の運営訓練などをしています。避難訓練は毎年必ず行っており、市職員を講師に迎えて講演会を開いたり、煙からの避難体験などを地区住民とともに行ってきました。また、各自治会でそれぞれの地域の防災に関する弱いところを日頃から点検するよう啓発をしています。今後は子どもたちの防災意識を高める活動にも取り組んでいきたいと思います。とのことです。紙面には災害発生時に備えた備品を点検する様子の写真が掲載されています。
風水害から命を守る。近年、全国的に集中豪雨が頻発し、河川の氾濫や土砂崩れなどの大きな災害が発生しています。和歌山県でも平成23年の紀伊半島大水害など、台風や集中豪雨による土砂災害、浸水被害が発生しています。そこで安全な避難場所を確保するため、地形等による土砂災害や浸水被害の可能性、施設の構造などを考慮した安全レベルを設定しています。本来はより安全レベルの高い避難場所に避難することが大切ですが、場合によっては最寄りの避難場所より同等以上の安全レベルであれば、自宅の2階などへの垂直避難も選択肢の一つとなりますので、状況に応じて行動してください。避難場所の安全レベルは、市町村ハザードマップや和歌山県防災ナビアプリで確認できます。地震・津波だけでなく、風水害についても避難場所の安全レベルを設定しています。時間が許す限り、より安全な避難場所を目指して避難しましょう。避難場所レベル3、星3つ。土砂災害や浸水が発生した場合でも十分に安全な避難場所。避難場所レベル2、星2つ。土砂災害や浸水が発生した場合でも一定の安全を確保することが可能である避難場所。避難場所レベル1、星1つ。大規模災害等が想定される場合には事前に開設しないか、開設した場合でも危険が迫った場合には閉鎖の可能性がある避難場所。避難場所レベル1、星1つ、括弧中。大規模災害等が想定される場合には事前に開設しないか、開設した場合でも危険が迫った場合には閉鎖の可能性がより高い避難場所。紙面には各避難場所の安全レベルの表記がわかる市町村ハザードマップの一部が掲載されています。 以上についてのお問い合わせは県庁防災企画課電話 073-441-2271 へどうぞ。早期復旧に関する協定、関西電力 NTT 西日本。記録的な暴風となった平成30年9月の台風第21号では、倒木や土砂崩れなどにより大規模な停電や通信障害が発生し、長期間にわたって生活に混乱が生じることとなりました。復旧までに時間を要したことを受け、和歌山県では関西電力株式会社、西日本電信電話株式会社それぞれと停電や通信障害の復旧作業に関する協定を昨年4月に締結しました。今後、大規模な停電・通信障害が発生した場合には、県が両社の要請に基づき、復旧作業の支障となる倒木・土砂などの除去作業を支援することで、より迅速な復旧につなげます。関西電力の停電情報がウェブサイトやスマートフォンのアプリで確認できます。ウェブサイトでは、関西停電情報と入力し検索してください。お問い合わせは県庁災害対策課電話 073-441-2261、 県庁情報政策課 073-441-2405、 県庁道路保全課 073-441-3110 へどうぞ。自動車メーカー販売会社との協定、日産三菱。県内において大規模災害による被害が発生し、または発生する恐れがある場合に、円滑な災害応急対策を実施するための電動車両などの貸与に係る協定を締結しました。お問い合わせは、県庁災害対策課、電話 073-441-2262 へどうぞ。
情報を得る。県では様々な方法で県民の皆さんに防災情報を発信しています。災害に備えてこれらの情報を利用しましょう。市町村が発令する避難情報を確認。県では風水害から命を守るため、市町村が避難勧告などの避難情報を発令する際の判断を早期かつ的確に実施できるように、平成24年に避難勧告等の判断伝達マニュアル作成のモデル基準を策定しました。この基準は、市町村の避難勧告などの発令に遅れが生じないように、市町村が判断しやすく実用性の高いものとしています。また県では最大51時間先までの降水予測を行う独自の気象予測システムを整備しています。これらをもとに市町村では的確な避難情報の発令判断に役立てていますので、市町村から避難勧告などの避難情報が発令されたときは、適切な避難行動をとってください。河川・土砂災害の情報。県では河川の水位やダムの情報、土砂災害に関する情報を県ウェブサイト、テレビ和歌山や NHK 総合のデータ放送で提供しています。早めの避難判断に防災情報を有効に利用しましょう。提供される防災情報は次の通りです。ダムの放流量などの情報、雨量・土砂災害警戒情報、河川の水位情報やカメラ映像。紙面にはテレビ和歌山と NHK 総合のデータ放送のテレビ画面例が掲載されています。NHK 総合のデータ放送は、リモコンの D ボタン、データボタンを押すと視聴できます。また、紙面には防災情報のウェブサイトにリンクできるパソコンモバイル端末用と携帯端末用の2つの QR コードが掲載されています。防災情報に関するウェブサイトは、和歌山県河川雨量防災情報と入力して検索できます。和歌山県防災ナビアプリ、スマートフォン、タブレット対応。災害発生時に的確な行動をしていただくための防災ポータブルアプリです。避難に役立つ機能を備えております。 ぜひご活用ください。アプリの機能例を6つご紹介します。1、近くの避難先を検索できます。避難場所の安全レベルを確認できます。避難場所までの最短ルートを地図上に表示できます。避難途中にルートをそれた場合でも正しいルートに誘導してくれます。2、防災情報をお知らせします。3、家族などの居場所を確認できます。4、日頃からの避難トレーニングが行えます。5、河川水位情報を確認できます。6、土砂災害危険度情報を確認できます。紙面には防災ナビ画面での避難場所の表示例が掲載されています。また県のウェブサイトにリンクできる QR コードも掲載されています。防災和歌山ツイッター、拡散性や即時性が高いツイッターにより災害情報などを発信していますのでフォローをお願いします。紙面には防災和歌山ツイッターにリンクできる QR コードが掲載されています。防災減災 FM ラジオ、大規模災害発生時に県から県内情報に特化した放送を行うため、県内6カ所に FM 中継局を整備し、 FM 放送ネットワークを構築しています。以上、情報を得るに関するお問い合わせは次のところまでどうぞ。県庁防災企画課、電話 073-441-2284、 県庁河川課 073-441-3134、 県庁砂防課 073-441-3171。 県政最前線、大災害から命を守る防災の進めに関するお問い合わせは県庁危機管理消防課、電話 073-441-2260、 県庁防災企画課 073-441-2271 までどうぞ。県政最前線、大災害から命を守る防災のすすめでした。